さあ今週も始まりましたサンデーナイトフィーバーでございます。本日もお送りいたします、私ジョブディランでございます。どうやら若干1名足らないような気がしますでしょうか。その通りでございます。本日ですね、ママがちょっと繁忙期ということで、ちょっとこれからしばらく録音になかなか来れないということなので、ちょっと私がですね、ミキサーの、ちょっとFM 那覇のスタッフさんの、親切な方に教えていただきながら、私がミキサーを修行しながら、番組を進行していくことが、ちょっとお留守番をすることが多くなるかと思いますが、ジョブさん、ミキサーへの道ということで、どうぞ、温かく見守っていただければと思います。はい。では、メールの告知させていただきますね。サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム、sns.fever@gmail.com や、Twitter& Instagram では、sns_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見ご感想などの普通のお便り、普通お便りも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。最後に、この番組での使用曲や放送曲は、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストも公開しておりますので、どうぞチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。また、ちょっと突発的なことなので、申し訳ないんですが、当分はですね、一人でお送りいたしますので、コーナーメールよりも普通オタの方が個人的にはありがたく思います。また、トークテーマをランダムで決めたいので、トークテーマのお題なんかも募集いたします。もう本当に本音のベースで言えば、もう助けてお願いというような感じでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日も放送頑張っていきます。多少動作がもたつく部分がございましても、その点は片目をつぶって片耳つぶって聞いていただけるとありがたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。はい、では自分のペースで進めようと思いつつ、なかなかですね、ミキサーの操作というのが今ちょうど直前までね、教わっていたんですが、なかなかこれが、味が深いというか、なかなか一朝一夕で、一朝一夕ではできないような、なかなか覚えるのに苦戦しております。はい。ですが、早速、少しずつ上達していこうと思いますので、本当にどうぞ温かい心で聞いていただければと思います。はい、では早速普通オタのメールが来ているので、ありがとうございます。読ませていただきます。普通オタ、ラジオネーム、スタンド名は猫の手袋さん、ありがとうございます。ジョブさん、ママさん、こんばんは。こんばんは。はい、先日の放送で大滝栄一、名月赤坂マンションを聞いていて、私の小学生の時のアイドルは浅香光代さん、水前寺清子さん、浅岡瑠璃子さんだったことを思い出しました。思い切り年がバレますが、今もそうですけど、かっこいいものに憧れていたのですね。お二人の小学生時代のアイドルはどなたでしたか？よかったら教えてください。リクエストはバンプオブチキン、ギルド、お願いします。ありがとうございます。これは、名月赤坂マンションから来て、浅香光代さん、水前寺清子さん、浅岡瑠璃子さんっていうのは、多分、今宵の月はっていう浅香光代さんのイメージが強いんですからね。はい。なので、私はですね、このメールをいただいて、あんまり普段、昔のことを振り返ることが少ないんですが、振り返ることが少ないというより、思い出すことがないんですね。あんまり記憶してないというか、忘れてしまいたいようなことばかりなので。はい。ただ、小学校時代の時のアイドルというか、こういうふうな大人に憧れてるというのが、パパッと出てきたのがですね、まず一人がジャイアント馬場さん、二人目がマイケル・ジャクソン、 この2人には、どういうわけだか非常に近い、なんていうんですかね、一種の、これは褒め言葉としてですけど、一種の奇形というんですか、ちょっと独特なものを感じていて、なぜか思い入れが強かったですね、子供の時から。やっぱりだからババチョップとかっていうのが大好きでしたし、マイケル・ジャクソンが夜の階段とかでね、例えば部屋をノックされて開けたら誰もいないとか、そこにお化けがいたとかより、マイケルがいた方が怖いよなとか、そんなことを子供の頃は考えておりました。はい。それと別口で言うと、個人的にはですね、番組ホームページにも書いてありますが、私は子供の時からフック船長のような大人になりたかったんですね。というのが、フック船長っていうのが、いつも何か企んでいて、いつも何か行動をアクティブに起こしているんだけれども、いつも失敗するけど憎めないというような、ああいうちょっと大人の姿というのがいいなとか思っておりました。また私個人ではなくて、その時代もありますし、私のクラスがちょっと小学校の時のクラスが独特だったのかもしれないですけども、ちょっと時代的にね、ジュリアナ東京が被ってまして、まあ、バブル全盛期だったんでね、授業中に誰かが突然こう手拍子を取り出して、ジュリアの東京って言うと、何人かお調子者がですね、私も含めたお調子者が、ダダダッとこう、上履きで、テーブルという、机の上に乗っかりまして、デデンデデンデデンデデデデデンデデンデデンって言って、扇子の代わりに下敷きを振り回してですね、踊り狂っていたのが、懐かしく思い出されました。まあ、今考えればあれは学級崩壊の走りだったんじゃないかなと思うんですが、はい。まあ、私の小学校時代のアイドルですとか、ちょっとした思い出ですね。はい。じゃあ、リクエストのバンボブチキンギルド。はい。こちらの前、こちら流させていただく前に、2通目の普通歌行ってみますね。はい。ラジオネーム、道のくライダーさん。はい。ジョブさん、ママさん、聞いてください。はい、何でしょう。以前、生栗剥くのは難しいので何かいい方法ないですかと聞いたのを覚えてますか。結局、ペティナイフで剥くのが一番上手に、しかも早く剥けました。やっぱり慣れですね。美味しく栗ご飯をいただきました。最後にリクエストお願いします。ビレッジストンパーズのワシントン広場の夜は更けてをお願いします。バンジョーの音色が絶品ですよ。はい、覚えております。道のくライダーさん、以前栗のね、栗ご飯の栗を剥くのにどうしたらいいですかという相談のメールをいただいて、私なりに返答をしたつもりなんですが、全く違う角度からペティナイフで剥くのが一番上手にっていうね、私の心の声は届いておりますか、道のくライダーさん。本当に、しかしでもペティナイフって果物ナイフのようなね、ちっちゃなナイフですけれども、あちらで栗を剥くっていうのは、まあ、多少料理の心得というか包丁の心得がないと危ないですよね。まあ、それができるっていうのは、まあ、多少家事をやってらっしゃるのかな。調理心のない人は、で、伊達政宗から責められますからね。これはまあ別の話ですけども。まあ、栗ご飯、秋深し、隣は何をする人ぞ、という、こちら、リクエストいただいたワシントン広場の夜は更けてでございますね。はい。じゃあ2曲続けていってみましょう。はい。バンプオブチキンギルド、ワシントン広場の夜は更けて、ビレッジストンパーズでございます。さあ、お聞きいただきました。バンプオブチキンギルド、ビレッジストンパーズ、ワシントン広場の夜は更けてでございました。バンプオブチキンさんというのもね、時々こうやって聞かせていただくと非常にいい声してるなと思うんですが、どっちかというと個人的にはね、ビレッジストンパーズ、ワシントン広場の夜は更けて、まあ、これは歌入りのねカバーとか、まあ様々ありますから、なんとも まあこれがオリジナルなんでしょう、オリジナルなんですが、やっぱりこの季節的にも秋から冬にかけてどんどんバンジョーがなんかいい感じな感じるなと個人的には思いました。なんでかなと思ったところ、アメリカの湿度と多分日本でいう秋とか冬の乾燥した湿度がちょうどなんか音色的に入ってきやすいんですかね。なんというか骨身に染み入るような圧倒的寂しさというような感じがいたしました。よくアメリカ人のね、アメリカ人にとってのカントリーミュージック、バンジョーをよく使うカントリーミュージックっていうのは、まあ日本で言ったら演歌だなんていうことを言いますが、まあこの場合のバンジョーっていうのは日本人でいうところの津軽三味線であるとか三線であるというような、そういった楽器なんでしょうかね。ちょっといろいろと気になるところはございますが、次のコーナーが迫っておりますので行ってみましょう。今週の小学校。はい、今週あったあなたの周りの小さいけれど確かな幸せ、略して小学校を送っていただくコーナーでございます。はい、では行ってみましょう。ラジオネーム私の四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。ツイッターで検証があったので当たらないだろうなーっていう軽い気持ちで参加したら見事に当たりました。二択の選択で的中した人から抽選で景品が当たるもので、くじ運とかほとんどないのに当たったのは嬉しかったです。ツイッターの検証っていうのは前澤さんがなんかフォローしてくれたらとかやってたのはツイッターですかね。私はあんまりちょっとそちらの方に明るくないんですけども、こういうのでなかなか当たるんですな。これは小学校お見事、ありがとうございます。はい、続きましてラジオネームずっと寝てたいさん、日頃していることだから小学校か分かりませんが、接客業に勤めている私は笑顔で丁寧にを心がけしています。そのことがあってお客様から丁寧にありがとうと言ってもらえることが多いです。きちんと心がけしていることで感謝を言われるのは嬉しい気持ちになります。はい、ありがとうございます。まあ笑顔で丁寧にってね、口で言うのは簡単だけれども、なかなか続けられることじゃないかな。やっぱ性格もあるんでしょうけども、日頃からの意識ですな、意識と慣れ。素晴らしい小学校ですね。毎日お客様からありがとうと言ってもらえるような接客を今後も続けてください。よろしくお願いいたします。続きましてメカブのディーラーさん、今日で長かった連勤が終わる、明日は10日ぶりの休みだと言ってもう倒れそうな絵文字を、顔文字というんですか、つけてきていただいて、10日ぶりの休み、長かったですね連勤が。さあその休みの日に何をするかというところであなたの進化は問われております。メカブのディーラーさん、ついつい癖で職場に行かないようにだけ要注意してください。はい、じゃあ休みゆっくり満喫してくださいね。ありがとうございます。続きましてラジオネームバジルさん、職場の人からバジルをもらいました。お、バジルさんだから、はい、細かく刻んでチーズと一緒に卵焼きにして食べたら美味しかった。バジルをくれた人ありがとう。はい、バジルさん、続いてもう一通来てます。普段はほとんどカード払い、現金でお会計するとき会計と小銭入れの小銭がぴったり、小銭入れが空っぽになりました。ラッキー。わかる、これはね、小銭をが綺麗にはけた時ってのは気持ちいいですね。でもあれらしいですよ、日本人だから、例えばそうですね、4600円の買い物をした時に5100円出して500円お釣りをもらおうとかっていうのは割と日本人の考え方らしくて、海外ではどっちかというとそういう引き算より足し算でやっていくから、ちょっと海外でそれをやるとキョトンとされるっていうような話を聞いたことがありますけどもね。はい、私もよくわかります。小銭入れが空っぽになってラッキー。はい、ありがとうございます。続きまして ラジオネームネルコは育つさん、昨日スーパーに行ったら15円の前日でフチャギがいっぱい並んでた。食べたかったけど勤務前だったので買うのを断念。翌日たまたま実家に行ったらフチャギとみたらし団子があった。やったー。おー、それは美味しいものにありついたんですね。うん。さあ、ここで私は今フチャギとは何だろうという難問に立ち向かっておりますが、ちょっと、私の勉強不足で申し訳ございません。ただ15円の前日でということは、なんかそういったお餅かなんかなのかな。でも美味しいものに出会えてよかったですね。ねるこさん、ありがとうございます。はい、以上今週の小学校でございました。はい、ありがとうございます。今のところ至らぬミキサーでございますが、大事故にはほぼ至らず、なんとかかんとかやっております。はい。では次の曲にちょっと行ってみたいんですが、ですね、この放送が10月9日の放送分なんですね。はい。それで、私も10月9日は、何の日かななんていうふうに思っていたら、まあ、その翌日が、旧体育の日、まあ、現スポーツの日というんですか。あとはちょっとぐさっと刺さったのが、10月10日から10月16日まで、40歳からの健康習慣というような、ちょっと私の耳が痛いと言いますかね。で、この放送の当日は、3年ぶりに、那覇の大綱引きが復活するっていうことで、さあ、この放送を聞いてらっしゃる方は、もう、どのぐらいご参加されたでしょうか。ただ参加人数も限られているようなんでね、私もちょっと一回行ってみたいと思いつつ、何気に一回も行ったことありません。ところで、話は戻りますが、10月9日というと10と9ということで、私ちょっとこれから19の春をかけようと思ってるんですね。はい。というのかですね、今回ちょっと一人で録音するようなことが、まあ、ちょっと積み重なりそうだと、続きそうだということで、急遽ですね、ミセスの方にヘルプを出しまして、ミセスの お友達とかですね、の中からお題を募集しましてですね、いくつかお題を、いただいたんですよ、トークテーマの。その中にもですね、テーマで民謡っていうのがありまして、10月9日で19の春で、お、民謡だなと思ったんです。これはハマったなと思ったんですけども、ただまあ沖縄での こちら放送になりますので、沖縄のやっぱりアーティストさんの、歌う19の春は誰一人というのがこれ選べない。だから、私の方はですね、こちらは浅崎郁恵さんといって、奄美大島の美空ひばりと呼ばれている浅崎郁恵さんの19の春を流したいと思います。はい、ではどうぞお聞きください。19の春、浅崎郁恵。はい、聞いていただきました、浅崎郁恵、19の春でございます。先ほどもね、ちらっと言いましたけども、今回の放送に先駆けて、ミセスのお友達からテーマで民謡っていうのをいただいたので、私はですね、沖縄の民謡もやっぱりちょっと初めて聞いた時は、独特だなと思ったんですけども、その後にはじめちとせの和田摘みの木かな、奄美民謡のインパクトっていうのがやっぱりすごくリアルタイムで、おお、こんな歌い方があるんだとか、やっぱり驚きましたですね。その後はじめちとせのに続いて、あたりこうすけさんですとか、いろいろ奄美からいろんな人が出てきますが、その方々の、まあ、ゴッドマザーのような方が、まあ、今の浅崎郁恵さんなんですね。で、せっかくテーマでいただいて民謡ということで、この後また続きまして奄美民謡から選手登場、あたりこうすけで、行きたいと思うんですが、こちらもちょっとカバー曲を、流してみたいかなと思います。ではちょっとこのまま行きますね。はい、聞いてください。 あたりこうすけで人魚。はい、聞いていただきました。あたりこうすけ人魚でございました。さあ、今聞いていてあれと思った方もおられるかもしれませんが、こちらは原曲はノッコですね。はい、ノッコの名曲をカバーしております。原曲ももちろん名曲でございます。どうぞお聴きください。簡単に Spotify とかで探せますのでね。はい、まあ奄美民謡の話をしようとしても、こう私の中に在庫がないと言いますか、なかなか奄美民謡に明るくなくてですね、ただノッコの人魚っていうタイトルがですね、なんかちょっと私の方で引っかかりまして、というのがね、人魚っていうとやっぱり我々無意識のうちに上半身が女性で、でブラジャーの代わりにホタテの貝殻かなんかしてて、で金髪ブロンドで、なぜかウェーブもかかってるみたいな、それでどうやって海の中泳いできたんだと、しばらく陸地で乾かしてんじゃないかというような、ね、なルックスでございますが、まあ、そういうのが、まあ、イメージの一般的なものというかね、人魚というと、だそういう感じで今のあたりこうすけの人魚を聞いていたと思うんですが、私はね、子供の時にね、ある時人魚発見っていうような記事が、まあ、結果的にはガセネタだったんだろうと思いますが、その写真がね、人魚というより魚人、逆頭、上半身の方が魚 で下半身に足がついてて、なんかね、その写真を見た時すごくインパクトがあって、人魚って上が人間で下が魚だと思ってたけど逆だったのかっていう、その逆っていうのが逆にリアルでね、ただ今考えたら、あの魚のどっち側に足が向いてついていたのか、上半身は横向きだったので、それのついてる位置によっては魚の種類がヒラメなのかカレイなのかというような、左ヒラメの右カレイとか、なんかそんな感じで判別できるんじゃないかなと思ったり何ぞもいたします。はい、では続きましてコーナー行ってみましょうね。炎のファイヤー、ストレスの多い現代社会、叫びたいけど叫べない、あんなことやこんなこと、あなたに代わって私ジョブが代弁します。今週も行くぞ、炎のファイヤー。ラジオネーム、仏の顔になるのも疲れた。私の上司の話です。会議の段取りについて大丈夫ですよねと確認したのに忘れているし、〇〇の件お願いしますと伝えたのに全然やってくれないし、しまいには自分に返ってくるし、さらに聞く態度もそんなに良くなくて、作業しながら聞き流す感じ。忙しいのはわかるけどさ、ちゃんと聞けよな。確認したことを聞き流すんじゃねえよ。尻拭い大変なんだぞ。ファイヤー。はい、続きまして、仏の顔になるのも疲れたさん、2通目、どうも。接客業をしている私、お客様の対応を丁寧に受けているのですが、先日受けた方の声が、甲高く早口で聞き取れず、何度聞いても聞き取れない。しかも1時間かけて聞いたたくさんの注文を最終的には全部キャンセル。お昼時間ずれまくってるんですけど、お腹空きすぎなんですけど、あなたに注いだ時間があれば他に別対応できた分返して。わかるぞ、頑張れ。はい、続きまして、ラジオネーム、次元爆食。私の彼に申したい。酒全然やめないのはなぜですか？ギク。以前酒に溺れてわけわからない商品を密林で買ったじゃない。アマゾンですな、密林。しかも買ったことも忘れているのはさすがに許せません。さらに私の目の前で禁酒を宣言したのに翌日缶ビール持ちながら寝てたよね。一緒に生活している身としてはそろそろ限界です。爆発する前にどうするか考えてください。あ、考えろ。はい、続きまして、寝る子は育つ、寝る子は育つさんですね。はい、 友人と二人でランチバイキングに行った時の話です。私たちは4人掛けのテーブルで食事をしていました。その時私の後ろのテーブルでは 7,8 名の5年配グループが食事をしていました。するとその5年配グループの一人が食べ終えた食器を空いている私の隣のテーブルに置いたのです。何？しかも何事もなかったかのように、すいません、何事もなかったかのようにそのまま次の食事を取りに行きました。あまりの驚きに一瞬フリーズ。しばらくしてからだんだんと腹が立ってきました。ここは返却口じゃありませんから。残念、違いますから。はい、ありがとう。最後にペイズリーペイズリー。コロナ関連でしばらく仕事をお休み、今日から頑張るぞと張り切っていた復帰初日、体の節々が痛い、使っていない箇所まで含め痛みが移動している気もする。クソバカ野郎、中年の根性舐めるんじゃねえよと思いながらも整骨院に通う私なのでした。ファイヤー涙、ありがとう。で今週も行くぞ。1,2,3だー。ご清聴ありがとうございました。はい、戻ってまいりました。炎のファイヤーでございました。皆さんやっぱりいろんなストレスを抱えておりますね。なかなか、私もですね、今は半分テンパりながら放送をやっております。お聞き苦しいところがあればどうかお許しくださいませ。続きまして別のコーナーに行かせていただきますね。はい、行きます。上部の部屋。はい、私ジョブディランの頭の中の小部屋から音楽、映画、本などをランダムでおすすめするコーナーでございます。はい、では、3回目になりますかね。私のジョブの部屋でございます。本日紹介するのが、持ってまいりましたのが村上朝日堂という文庫本で、こちら、ですね、YouTube の方にも画像が光って見えません。持ってきても意味がなかったのかな。この本ですね、何がおすすめっていうのは、村上朝日堂っていうのは村上春樹のエッセイなんですが、こちら多分当時評判が良くて、私が持ってきたのは村上朝日堂っていうシンプルなタイトルのものなんですが、こちらが1984年の刊行だそうで、でこのあと村上朝日堂の逆襲、村上朝日堂敗北、村上朝日堂はいかにして鍛えられたかとか、確か4作ぐらい続くんですね。多分当時評判が良かったんでしょう。でこちらの本の何がおすすめかというと、私もですね、大学を卒業するまで村上春樹っていうのをちゃんと読んだことがなかったんですね。で一応周りには本読みとして認識されているのに、村上春樹ってあちこちで名前聞くけど読んでないって教養的にどうなのと思って、当時ね、付き合いのあった先輩に、ね、村上春樹ってどんな感じなんて言って聞いても、いや一言で説明するのは難しいななんて言われて、で結局当時は順を追って村上春樹を追っかけてしまったんですが、その後でエッセイを読んでみたらね、これは村上春樹を読むための入門書だなと思いました。もう文体は小説とほぼ一緒ですし、本人のね、独特の目の付けどころもなかなか面白いんですが、一番面白いのは村上春樹っていう文体を読みつつ、時代の違いを読むといいますか、まあ、当時物価がどのぐらいだったとか、1日バイトをしたら、レコードが1枚買えただとか、そういうエッセイの醍醐味っていうんですかね、これはそういうものが非常に詰まっていると思います。はい、特に村上春樹っていうのは小説の中でもそうなんですが、料理についての言及が非常に多いんですね。で料理についての言及が多いっていうのは、これは別の作家さん吉本バナナについて、ある評論家がですね、吉本バナナは徹底的に性描写を避けると、 で性描写を避ける代わりに吉本バナナは料理を描くと、で料理の描写が非常に多いというようなことを書かれていましたが、なんと村上春樹さん、小説の方では、セックスも食べ物も書きます、非常に性欲が強いんじゃないかなと睨んではいるんですが、まだ確証は取れておりません。はい、というわけでね、まだ村上春樹、まあ、私が読み出してからも、もう20年とは言わない、15年ぐらいかな、経ちますし、今の若い方だとなかなかね、作品も数いっぱいあって、どれから手つけていいんだろうかとか、どれが読みやすいんだろうかとか、いろいろ迷われると思うんですが、ぜひとも入門編としてね、村上朝日堂ですとか、そういったエッセイ集から入ってみるのはいかがでしょうか。はい、私ジョブからのおすすめでございました。はい、ではジョブの部屋はここで終了、ドアを閉めます、バイバイ。はい、ありがとうございました。ではですね、まあだんだんお時間も迫ってまいりましたが、ですね、なんとか今のところおかげさまで、大過なく、緊張してね、作業が作業で新しい作業が加わっているので、ちょっと手元とね、あれとね、なかなか連動できなくて、それでちょっと手間食って焦っている様子が声に丸々出ているかもしれませんが、大きな、ね、心と温かい耳で受け止めていただけると思いまして、はい、では先ほどお話ししましたね、ミセスのお友達からのテーマ、一つじゃなかったんですよ。でもう一つがね、今日にちょうどいいなと思って、10月9日の放送で、お題が沖縄のイベントっていうのがありまして、で先ほどもちょっと触れましたけども、ね、この日に沖縄のイベントといったら、やっぱり那覇の大綱引き祭りが3年ぶりの開催ですって。ね、あれだけの行事をやっぱりコロナの関係でね、どうしても密になりますから、中止が続いてたのも分かりますけども、やっぱり大綱引きがに行くのがね、毎年恒例だっていうようなご家族とかは、やっぱり懐かしい行事が復活したなと思われるんじゃないでしょうか。それで私はね、沖縄のイベントっていうと大綱引きはまだ行ったことがないんでね、今度機会があればぜひ行ってみたいと思うんですが、沖縄のお祭りに行くとね、いつも感じるのがね、沖縄に生まれて沖縄で育った人はピンとこないかもしれないですけどね、ちょっと屋台が独特だなっていうような感想がありまして、というのが沖縄の屋台ってこう一つの屋台で、例えば焼き鳥もやれば唐揚げもやればポテトフライも沖縄お好み焼きもやれば焼きそばもやればって言って、非常に手広いじゃないですか、一つの屋台が大きくてね。でも内地だとね、通常はだいたい一軒の屋台で、まあ一種類か二種類とか、まあ、最近はもうちょっとね、簡単に作れるものだったらサイドメニューが増えているところもありますけど、基本はね、縁日に行くといろんな屋台をちょっと回ってちょっとずつ買い物をするんですよ。でも沖縄の屋台はね、でかい、大きい、それで一軒に入っちゃったらもうそこで何でも買えるでしょ。で最悪ね、そこの屋台にないものだって言っても席さえ取っておいて、なんかね、注文してビールでも頼んでおけば、他の屋台にパーッと買いに行ってパーッと戻ってきたって怒られやしないというね、まあ、懐も深いし、なかなか間口も広いですな。だからちょっとそれが非常に印象に残りました。沖縄に来たての頃はね、今でもやっぱりまだ慣れませんけども、沖縄らしいさと言ってもいいのかな。あともう一つはね、治安が良いようなイメージがすごくありますね。酔って寝てる人はいてもね、酔って寝てるだけで暴れるわけじゃないですから、なんかそんな風な沖縄のイベントってなんかみんなが行儀よくこう楽しく酔っ払ってっていうようなイメージがありますね。まあ、実際は多少のトラブルがあったとしても私の地元よりはマシだというような比較対象が悪かったかもしれません。 では、それではそれでは、はいはい、気づけばこんなお時間になってしまいました。さあ、そうしましたらエンディングになりますので、もう一度メール告知させていただきますね。はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com やツイッター&インスタグラムでは snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通お便も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。最後に、番組での使用曲や放送曲は Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストを公開もしているので、どうぞチェックしてみてください。こちらですね、 Spotify の方の検索というのが、何回確認してもね、公開にはなってるんですが、検索でまだうまく出てこないようなんで、ちょっとね、私の方も時々チェックしますが、根気よく言っていただければと思います。はい、でまたメール件ですが、そうですね、当分の間はコーナーメールより普通オタの方がちょっとありがたいです。ちょっと当分ね、ママが来れないということで、私の方で、普通オタの方が、やらせて、やりやすくさせていただけるのでお願いいたします。リクエスト曲もどんどん受け付けます。よろしくお願いします。またトークテーマをランダムで決めたいので、お題も募集しますね。はい、こちらの方、トークテーマ、単語でポンポンポンポンと送っていただいた方が、こちらの方も、いろんなことを思いつきやすいので、いろんなお題、トークテーマのお題も募集します。よろしくお願いいたします。さあ、気づけばもう、私が、ミキサーデビューしてからもう約1時間が経とうとしております。そうですね、正直やっぱりママにどんだけ普段助けられていたのかというのをつくづくと感じますですね。こればっかりは仕方がない、忙しいのはね、本業がありますから。私の方で、そうですね、なんというか、本日皆さんに伝えたいことというのが、目薬の看板の目はどっちの目とか、そういうことでございまして、あんまり大した深い内容はございません。いつもと変わりません。ただ、作業がちょっと若干増えましたので、しばらくの間は手こずる私を嘲笑うもよし、ジョブさんミキサーへの道というミキサー修行を温かく見守ってくれるもよし、温かく見守ってくれる方には、たくさんの、ちょっとからかうような視線で見てきてくれる方にはそれなりのお礼の気持ちを抱いておりますので、来週もぜひ聞いてください。では、締めさせていただきますね。アディオスアミーゴス、来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ。えいえい、おー、ご清聴ありがとうございました。また来週おやすみ。